はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月17日水曜日です。本日は第780回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょんちが日々気になったことをだだだ話をしていくという番組です。そんな親父の人のことを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったらごめんなさい、悪気はなかったんです。この子の僕に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。昨日はですね、ネットサーフィンをしていましたね。郡山ブッククラブ計画っていうのを発見いたしました。郡山ブッククラブ計画です。高円寺にありますね、こう古本屋とね、居酒屋が一緒になったお店、国定いる書房を営んでいる海野さんという方がですね、インターネットのね、ノートっていうですね、メディアプラットフォーム、そちらの方にですね、2022年の7月3日にですね、書かれたものです。約1年と10ヶ月くらい前になんですかね。まあ、こんな素晴らしい計画を持っている人がいるんだと驚いたようなわけですね。気づかなかったです。ぜひですね、郡山近辺ね、大勢の人にね、呼んでもらいたいなと思ったんですね。わかりやすい文章ですね。ですんでね、まあ、書かれているのね、ぜひ読むことをお勧めしたいです。郡山ブッククラブ計画です。内容はですね、東京ではですね、店舗の中にですね、小さな本棚が多数ありましてね。で、出店者はですね、その箱の一つをね、持ちまして。で、その中にですね、自分が好きな本を陳列して販売することができるですね、シェア型っていうですね、本屋さんが増えてるんですよ。シェア型本屋さん。自分がですね、X、旧 Twitter ですね、そちらの方でフォローしていますですね、元宮映画劇場さん、元宮映画劇場さんもね、映画館に関する本などを並べているらしいですしね。またと、怪獣絵師のね、海田裕二さんとね、その奥さんのね、海田彩さんもね、ご夫婦もですね、特撮怪獣関係の本をね、並べているらしいんですね。自分の好きな本を並べた本屋さんになりたいっていうのはね、本好きならばですね、つい思うもんです。しかしですね、そのためにですね、本当に本屋さんを営業しようとする人は少ないようですね。で、その望みをね、叶えることができるんですよ。そのね、の一箱の本屋さんの店主になるとですね、自分のね、推す趣味の本をね、広めることができる。その満足感だけでなくてですね、その一箱本屋さん店主同士のね、コミュニケーションをね、それは取れることができますしね。またですね、当然のことなんですね、買う人ともね、コミュニケーションが取ることができるんですね。面白い仕組みですよね。そのシェア型本屋さんをですね、郡山市に作りたいっていうふうに言ってるんですね。国定いる書房の海野さんがね。で、東北初のシェア型書店として、本年秋の開店を目指して動き出していたらしいんですけどね。できたっていう話を聞いたことはないんですね。予定のね、2020年の秋はもうとっくの昔に過ぎてるわけですね。残念ながらね、できなかったみたいなんですよ。まだ計画ついてるかどうかわかんないんですけどね。まあ、こんな風な計画があったっていうんで、ちょっとびっくりしたわけですね。でね、運営はですね、東京の高円寺にありますですね、国定いる書房が行うそうです。というわけでですね、国定いる書房さんのね、ノウハウ、ね、テクニック、そういったものをいただけるみたいなんですね。で、国定いる書房さんでね、行っているのはね、本をね、売ったりとかね、またあと、居酒屋やってるだけじゃなくてですね、様々なイベントをやってるんですね。例えば、作家さんを呼んだトークショーだとかね、読書会、それからとライブ、ね、落語とかもね、そういったものをやってるみたいですね。っていうんで、そういったイベントですね、それをオンラインで参加できる利点があるらしいんですよ。で、東京と郡山、それをね、オンラインで繋ぐと。これも地方に住む人にとってはですね、魅力ですね。そしてですね、オンラインイベントはね、基本無料だけどね、作家さんを呼んだものとかね、ちょっと有料とかあるかなという話ですね。またですね、郡山のイベント、ね、そちらの方で開催したイベントをですね、東京の方でもね、オンライン上映するみたいなですね、双方向性もね、行いたいということを言ってるんですね。郡山がですね、東京の方のね、高円寺あたり、そちらの方に情報発信できるというですね、非常にいい話ですね。 じゃあ、一番気になるのはですね、なぜ郡山なのかなんですよ。郡山。ね。東北発ならばですね、大体ですね、仙台に持って帰っちゃうのが普通なんですね。というわけで、なぜ仙台じゃないのと思うわけですね。また、福島県ならですね、まあ、県庁所在地のね、福島市もありますし、ね。また、面積が広いいわき市もありますからね。じゃあ、どうして郡山なのかっていうのが気になるわけですね。実を言いますとですね、コクテル処方のね、店主の狩野さんですね、郡山市の出身らしいんですよ。ね、っていうんで、かつてはね、この郡山の、ね、町を知ってるんですね。というわけで、かつてはこの町にあった、ね、今もあるかもしれないが、文化的な交流のできる場を作り出したいから、と書かれてるんですね。痛いですね。かつてはこの町にあった文化的な交流のできる場、ね、それをね、作りたいから。郡山市に住む者としてね、この言葉、痛いですね。狩野さんから見ましてね、この郡山にですね、文化的な交流できる場がないっていうことを言ってですね、まあ、なかなか反応しづらいです。ね。自分もですね、かつてはですね、同人誌を作ったりですね、パソコン通信のホストを作ったりですね、いろいろやってきたんですよね。まあ、その次第にですね、仕事に追われまして、家庭生活の維持とかね、それに時間が削られましてね。まあ、ネットとね、郡山との距離がね、縮まったこともありましたし、またお金があればですね、新幹線でね、1時間ちょっとでね、東京に着きますし、ということでね、わざわざ自分がね、郡山市でやらなくてもいいや、ってなっちゃってました。ですもんね、やっぱり市外から出た人はですね、郡山市にはですね、文化的な交流の場がない、というふうにね、感じるみたいですね。なぜこれまで作りたいのかっていうのについてはですね、これまで出身だからってことね、答えにね、もう非常に納得いたしました。そうにしても最近ですね、仙台市のね、ブックカフェ火星の庭、ブックカフェ火星の庭でですね、その店主さんもね、これまで出身って最近気づいてね、びっくりしたんですね。これまで出身のことでね、こういうふうな面白い本屋さんで頑張ってる人結構多いですね。ノートにはね、その後ですね、どのような店にしたいのか、イメージもいろいろ書かれております。それもいいんですよね。例えば、店にはですね、本棚だけでなくですね、椅子だとか机も置きましてね、そしてドリンクサーバーを置きましてね、気軽に立ち寄れてね、店に泊まることができるようにする、ね、っていう感じで、ブックカフェの空気をね、醸し出したいと思ってるみたいですね。最近ですね、ブックカフェ、ね、流行ですからね、そうするとやっぱり興味ある人増えると思うんですね。でも個人的にはですね、コクテール処方さんはですね、お酒も出す古本屋とかですね、お酒も出せるといいななんて自分的には思うんですけどね。ですも、郡山市ですね、車社会ですからね、ちょっとやっぱり難しいのかな、って気もしますね。そしてですね、店番はですね、一箱店主さんがね、交代で行ってね、そしてみんなでね、店を維持し、ね、発展させようというね、そういったのをね、作りたいと言ってるらしいんですね。いや、素晴らしい考えですね。でもなかなかですね、私のようにサラリーマンみたいな生活してますね。そうするとね、土日しかね、店番できなくなっちゃうんですね。ちょっと難しいなって気もしますね。そしてですね、一箱店主の参加料が月4500円とことらしいんですよ。月4500円っていうのはですね、まず箱の大きさがわからないし、どこにできるかもわからないね。この値段、高いか安いかちょっとわからないという状態です。でもね、一箱とはいえですね、本屋の店主になれるっていうのはね、これはね、いい価格かななんて気もしますね。だって、名刺にですね、こんな本屋やってますってね、本屋のことを書くことできますからね。憧れるんですけどね。この計画ね、本当に実現するといいなと思ってんですがね、どうなんでしょうね。ということでですね、今回はですね、東京高円寺のね、コクテル処方さんがですね、シェアがあった本屋のね、計画を郡山市にね、出すことを考えていますよ、という話でした。もしもね、本当に実現したらですね、ぜひ私もね、店主になりたいと思っております。はい。それではまた次回よろしくお願いします。ピョンキチのお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。